Gene of Company。 Gene of Company。 企業の遺伝子。 企業の遺伝子。
全国に546万社以上あるとされる日本の企業。 その企業の数だけ理念があり、 使命があり、 人間ドラマがあります。 この番組では様々な企業のトップや社員の方にお話を伺いながら、成長する企業の DNA を解明していきます。ナビゲーターは私、知花くららと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
武田隆です。よろしくお願いします。
本日は桑沢ホールディングス株式会社および株式会社桑沢の代表取締役社長、桑沢義秀さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は桑沢義秀社長のキャリアについて伺います。
企業の遺伝子。
1981年に桑沢に入社されて、当時の社長や社員の方々と団結して桑沢を再起させた桑沢社長でいらっしゃいますが、その後のキャリアの中で特に印象に残っていることはありますか？
そうですね。いろんな仕事をしてきましたけれども、やっぱり今でも印象に残っており、かつまた事業としても非常に貢献してくれてるというもので、アメリカのデュポン社のタイベックっていう商品があります。これはですね、ポリエチレン 100% のシートで、一見紙みたいなシートなんですけれども、雨風をシャットアウトして家の中でできた水蒸気は全部外に逃がすという画期的なシートなんですね。今までにないもので、タイベックのシートっていうのは今お手元にもサンプルあるんですけれども、
今私たちの目の前に実際のものを、持ってきていただきました。どうですか、武田さん。
少し湿り気のある紙みたいな感じ、薄いし軽い、
薄いし軽い
ですね。
これがすごいものなんですか？
実はこれがすごいんですね。実際住宅に使われてるのはもうちょっと厚みのある、これいろんな厚さがあるんですけれども、厚みのあるシートなんですが、これどうやって使うかって言いますと、住宅って壁を作った後に周りに外壁を張るんですけども、その外壁の下地材、外壁の下にこのタイベックをぐるっとハウスラップって言うんですよ。ラップするように家をぐるっとこのタイベックで囲むんですね。家自体を全部囲んじゃうんです。で、その上から外壁を張るんで、昔はアスファルトフェルトって黒い紙にアスファルトを含水させた紙をずっと巻いたんですね。ところがこれではちょっといろんな問題が起こって、どういう問題が起こるかっていうと、結露の問題なんですけれども、よく家の中でガラスが結露するってあるじゃないですか。お湯沸かしたり洗濯物をしたりすると、水蒸気がガラスまで行って冷えてるガラスにぶつかって結露。で、これ表面結露って言うんですけども、我々の住宅は壁の中で結露が起こってるっていう問題があるんですね。で、壁っていうのは部屋の中の内壁と、それから外の外壁との間で約10センチぐらいの隙間があって、そこに断熱材が全部充填されてるんです。グラスウールとかスタイルフォームのような発泡性の断熱材が全部充填されてるんですけども、ところが家の中でできた水蒸気ってどんどん外に逃げようとして、外壁材のところまで水蒸気が到達して、で、それでアスファルトフェルトっていうのは水蒸気を通さないんで、全部そこでせき止められて、冷たい外壁にさらされて結露しちゃうんですね。だから壁の中にどんどんどんどん結露が起こってきて、この壁の10センチの間にですね。で、中にあったグラスウールにしても水でぐーっと落ち込んじゃったり、もう今まで全部断熱材だねっていう壁が半分ぐらいスカスカになっちゃうとか、あるいは壁の中の水がどんどん下に降りてって木材を腐らせるとか、
いろんなところで不具合が、
それは結局水蒸気を逃がさないシートだったからで、で、このタイベックっていうのは外の雨風は同じようにシャッターを落としますけれども、そこにできた水蒸気を全部外に逃がしちゃうんです。
不思議。
そうなんです。だからこのシートをこうお茶のコップの温かいお茶の上にこう当てると全部水蒸気が逃げるの見えるんですけれども、それでって雨とかそういうのは全部シャッターアウトするという。
どういうことですか？
ものすごい細かい目なんですね。これポリエチレン 100% の不織布なんですけれども、本当の数ミクロンのものは通るけれども、それ以上のものは全部シャッターアウトするよと。水蒸気ぐらい本当の数ミクロンは逃げ出すんですよね。
企業の 遺伝子。
このタイベックとの出会いはどこ
だったの？ですね、これは実はデュポンさんが日本でですねタイベックを売りたいということでアメリカでもう普通に住宅に使われてるんですよ、うん、で日本でもっつって東京で相当営業したけどもなかなか見向いてくれずに仙台でやったけども見向いてくれずにもう藁もつかも思いで北海道っていうことで、まあ、北海道って言ったら桑沢ってありましたから、うん、で本当にあの先方からポーンとこう来られて、うん、でこういう商品があるんだけれど関心はないでしょうかいうですね、うん、そういうお話がありましてこれは昭和59年ですね、うん、で私がちょうど建材の責任者やってる時だったん で、はい、でまあ、あの何かわからないけどじゃあ話聞きましょうみたいな、うん、で話聞いてたら私はこれ絶対来ると思ったんですね、うん、っていうのはうちのグループの中に住宅会社がありましたね、うん、でそこの技術部長と話してる時に水蒸気が壁の中に溜まっちゃって特に北海道ってマイナス20度で中はプラス20度みたいな ですからもう一気に水蒸気が結露しちゃってもう大変なんだという話があって、うん、ああそうなんだというのがたまたま頭に入っててこれぴったりだなって思ったんです。うん、ましてデュポン世界のデュポンですから性能としては間違いないということで、ただその時私と一緒に絶対間違いないですねって言ってくれたのは一人の課長だけだったんです
ね。そうなんですね、
でもその課長と私とよしやろうということで
反応はいかがだった？
あの工務店さんに持っていくとですね、うん、やっぱり工務店さんの中であの技術的にすっごいこう一生懸命やってるところはいやこういうの欲しかったんだって言ってくれる現場では
必要とされていたものだったんですね。
そうなんですね、
本当に。
だから工務店のとこ回れば回るほど自信がついてきて、うん、これは絶対いけるっていうことで、それでデュポンにはうちに任せてください、もう他に行かなくていいからうちに任せてくださいみたいな感じですね。
うーん、
代理店、
代理店をですね、
じゃあ、
はい、それからもうなんせビルダーを回ってで、
うん、
でそのうちに今度やっぱり少していくとやっぱりその地域の有力な建材販売店さんに代理店してもらおうって話になって、うん、もう全ての県にもう有力な代理店を全部当社として作らせてもらったという。沖縄までですね。
ああ沖縄まで、
はい、
大成功、
大成功しました。
当時はタイベックって知名度もなかったわけですよね。
なかったです。
となるときっと高価なものだったのかなって想像するんですが、
そうですね、アスファルトフェルトと比べるとですね、うん、5倍
5倍
5倍, 5倍。
ただですね5倍といってもアスファルトフェルトがむちゃくちゃ安くって、タイベックがその時ですね平米300円ぐらいだからだいたい全部貼って5万ぐらいなんですよ。アスファルトフェルトは1万ぐらい、タイベックは5万ぐらいというまあ5倍ですね。だから工務店さんやっぱりいいもの作ろうっていう工務店さんにしてみたら、うん、これでだいぶ結論が解消するんだったらいやいいよねっていうことですよね。
そうですよ、うん、5万円でね内部結論なくなるんだったら、はいはい、やった方がいいですよね。
やった方が絶対いいです、
ね。
はい、
そっか、すごい、はい、
ここでクララズビューポイント。今回印象に残ったのはタイベックとの出会いでしょうか。社長自身が、まあ、その現場の方といつもコミュニケーションを取ってらして、北海道の住宅建設の現場での課題を実際にご存知だったからこそつながったご縁だったわけですよね。なんかそこがやっぱりあのすごいなと思いましたし、いやこれをもっとすごいのはその名も知らないそのタイベックを全国に推し進めていこうっていう社長の判断が、いやー素晴らしかったんだなと思いますね。創業者も自分これを見つけたんでこれで勝負したいですって直訴して自分の販路を拡大させてどんどんどんどんこうビジネスとして大きくしていったという歴史があったわけじゃないですか。そのビジネスに対する大胆さとか先見の明とかっていうのはこれは創業者からの DNA なのかななんて思いました。
企業遺伝子。
この番組はポッドキャストのほかスマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。 お使いのアプリストアからダウンロードして企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいね。それでは来週もまたお会いしましょう。企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉なクララとクオン株式会社代表の
武田隆でした。